ところが大間違いさ。僕も無事に行ってありがたいと思ってると、しばらくして国から小包が届いたから、何か礼でもくれたと思って開けてみたら、例の山高坊さ。手紙が添えてあってね、せっかく御求めくだされ候えども、少々大きくそろ空いた、帽子屋へ御使わしの上、御縮めくだされたくそろ。縮め賃は小為替にて、こなたより御送り申し上ぐべくそろとあるのさ。なるほど、うかつだな。と主人は、己よりうかつなものの天下にあることを発見して、大いに満足の体に見える。やがて、それからどうしたと聞く。どうするったって仕方がないから、僕が頂戴してかぶってら。あの帽子か、と主人がニヤニヤ笑う。その方が男爵でいらっしゃるんですか？と細君が不思議そうに尋ねる。誰がです？その鉄線のおじさまが。なーに、漢学者でさ。若い時、青銅で朱子学かなんかに凝り固まったもんだから、電気灯の下でうやうやしくちょんまげをいただいてるんです。仕方がありません。と、やたらに顎をなで回す。それでも君は、さっきの女に、牧山男爵と言ったようだぜ。そうおっしゃいましたよ。私も茶の間で聞いておりました。と、細君も、これだけは主人の意見に同意する。そうでしたかな。と、名帝は、わけもなく笑う。そりゃ嘘ですよ。僕に男爵のおじがありゃ、今頃は局長ぐらいになっていますと、平気なものである。なんだか変だと思った。と、主人は、嬉しそうな、心配そうな顔つきをする。あら、まあ、よく真面目であんな嘘がつけますね。あなたもよっぽど、ほらがお上手でいらっしゃること。と、細君は非常に感心する。僕よりあの女の方が上手でさ。あなただっておまけなさる気遣いはありません。しかし奥さん、僕のホラは単なるホラですよ。あの女のはみんな魂胆があって、いわくつきの嘘ですぜ。たちが悪いです。サルジエから割り出した術数と、天雷の滑稽趣味と混同されちゃ、コメジーの神様も、活願の死、泣きを断ぜざるを得ざるわけに立ち至りますからな。主人は節目になって、どうだか、という。細君は笑いながら、同じことですわ、という。我が輩は今まで向こう横丁へ足を踏み込んだことはない。角屋敷の金田とは、どんな構えか見たことは無論ない。聞いたことさえ、今が初めてである。主人のうちで実業家が話題に上ったことは一遍もないので、主人の飯を食う我が輩までが、この方面には単に無関係なるのみならず、ほのほど冷淡であった。しかるに、宣告図らずも花子の訪問を受けて、よそながらその談話を拝聴し、その礼状の演技を想像し、またその風紀、牽制を思い浮かべてみると、猫ながら暗感として縁側に寝転んでいられなくなった。鹿のみならず、我が輩は寛月君に対して、はなはだ同情の至りに耐え。先方では、博士の奥さんやら、車屋の神さんやら、二元金の天正院まで買収して、知らぬ間に前歯の欠けたのさえ探偵しているのに。寛月君の方では、ただニヤニヤして羽織の紐ばかり気にしているのは、いかに卒業したての理学士にせよ、あまり脳がなさすぎる。と言って、ああいう偉大な花を顔の内に安置している女のことだから、滅多なものでは寄りつけるわけのものではない。こういう事件に関しては、主人はむしろ無頓着で、かつあまりに善意がなさすぎる。 明帝は銭に不自由はしないが、あんな偶然同時だから寒月に助けを与える便宜は少なかろう。してみるとかわいそうなのは首くくりの力学を演説する先生ばかりとなる。我が輩でも奮発して敵城へ乗り込んでその動静を偵察してやらなくてはあまり不公平である。我が輩は猫だけれどもエピクテタスを読んで机の上へ叩きつけるくらいな学者のうちに危惧する猫で、世間一般の治病愚病とは少し線を異にしている。この冒険をあえてするくらいの義教心は元より尻尾の先に畳み込んである。何も寒月くんに恩になったというわけもないが、これはただに個人のためにする決起総称の沙汰ではない。大きく言えば、公平を好み、中庸を愛する、天意を現実にするあっぱれな美女だ。